ただいまより2025年10月19日第3シリーズ第1礼拝新学校日礼拝を始めます。545番。講読文18詩67編。願わくは神、我らを憐れみ、我らを先わいて、
その御顔を我らの上に照らしあわんこと。
子は汝の道のあまねく地に知られ、
汝の救いのこの者の国のうちに知られがたからない。
神よ、民らは汝に感謝し、
この者の民は皆が地を褒めたたえ、
もろもろの国は楽しみ、
また喜び歌うべし。
汝は直木をもて民らを裁き、
地の上らに黒ずの国を治めたのを見てはない。
神よ、民らは汝に感謝し、
もろもろの民は皆が地を褒めたたえ、
地は鳴り入れ物をいだせり、
神我が民は我らを先わいたまま、
神我らを先わいたもうべし。
かくて地のこのもののはてことごとく神を恐れ。
賛美歌6番。 1節から13節、新約聖書の49ページです。マタイによる福音書25章1節から13節。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、みな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちはみな起きて、それぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげることはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に、花婿が到着して、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は、はっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。ここまでです。祈祷いたします。御在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。こうして健康が与えられ、敬愛する皆様と共に御堂に招かれ、礼拝を守れます幸いに感謝いたします。各地で持たれております礼拝の上に、ネット礼拝を捧げておられますお一人お一人の上に、神様の祝福が豊かにありますように。礼拝を覚えつつも、事情により集えない兄弟姉妹の方々を覚えます。病の中にある方々、ご高齢の方々、悩みの中にある方々、心に重荷を持っておられる方々に、特に主が寄り添ってくださり、深い慰めと癒しの御手が与えられますように。この一週も御言葉によって始められます幸いに感謝いたします。すぐる一週を振り返ってみますと、13日には延期となっておりました附属幼稚園の運動会が無事開催されました。天気が心配されておりましたが、神様の守りの中で子どもたちの楽しく頑張る姿が見られ感謝いたします。私たちには計り知れない神様のご計画の中で、確かに神様が望んでくださり、その時その時を与えられていますことを心より感謝いたします。本日は新学校日礼拝として、田口典明新学生が来てくださっております。4月から春日部教会でご奉仕されており、こうして共に越谷教会の礼拝を守れます恵みを感謝いたします。本日は、私はあなたを知らないと題して御言葉を取り継いでくださいます。語られます田口新学生に、聖霊のお働きが豊かに注がれ、存分に語ることができますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉をしっかりと受け止めることができますように、この一週も主の御言葉を糧に祈りを持って歩んでいくことができますようお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚田組牧師、前牧師のお働きを祝し、健康が守られますように、田口新学生の学びの上に、ご奉仕されている春日部教会の上に、神様の祝福とお守りがありますように、教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように、集ってくる子どもたち一人一人を祝し、背後にあるご家庭を祝してください。奉仕にあたられるお一人お一人の信仰と健康とお守りくださり、 その技を尊く清め用いてください。言い尽くせません感謝と祈りを皆様の心の中の祈りと合わせて尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌171番。私はあなたを知らない。田口神学生です。
おはようございます。皆様お久しぶりです。神学講義の説教奉仕としてこのように久しぶりに皆様にお会いできたことがとても嬉しく、またこのような機会をお与えくださった皆様と神様に心から感謝を申し上げます。今私は本当に感動で打ち震えています。神様に主につながって本当皆様とつながっていることがこれほど嬉しいことだというのを初めて今知りました。前に清水義弘先生が久々に越谷教会で説教したときに、いや本当に嬉しいですって、いやっていうのは清水先生の口癖なんですけど、本当にそのことが今すごく僕も分かってます。また匠先生が越谷教会に新しい牧師で就任されたとき、その最初の説教でですね、それまでこの後越谷教会どうなってしまうんだろうって不安だった皆さんの顔がですね、匠先生の説教を聞いているうちに明るく本当に晴れ渡っていったのをよく覚えています。本当に匠先生が本当に死につながっているものが戻ってきたということが多分皆さんの心の内で分かったんだと思います。その後でですね、匠先生と舞先生続けて体調を崩されたんですけど、その向きですね、お互いを支え合うことが夫婦としてそれ以上にですね、死にあって支え合うものとして支え合うものということが私たちに示されたことを今深く思い出しています。本当に主にあってつながっていくことがどれほど本当に喜びで感謝すべきことなのか、今本当にここで深く深く皆さんにもお伝えしたいと思います。 越谷教会の第一礼拝、主礼拝で説教するのは実に7ヶ月ぶりになります。このことは大変大きな喜びでありますが、一方で大変なプレッシャーでもあります。越谷教会を離れ春日部教会で実習をしている成果をしっかりと示すことができるだろうか。変わったのは髪型だけじゃないかと言われないように頑張りたいと思うんですが、そのことを考えると喜びであるはずの久しぶりの越谷教会での説教が不安や緊張へと変わってしまい、ある意味試練のように思えてさえくるのです。喜びであることが試練のように思えてしまう、不思議なことですが、人間はこのように思えてしまうことが少なからずあると思えるのです。十人の乙女の例えという込み出しがついている本日の聖書箇所は、イエス様が天の国は次のように例えられると言われたように、婚宴の席を天国として例え語られたお話です。婚礼にやってくる花幕を迎えるため灯火を持って待つ10人の乙女たちは、喜びを持ってこの状況を迎えることができたのでしょうか。イエス様はこのお話を通して私たちに何を伝えようとされたのか、皆様と共に御言葉から味わいたいと思います。10人の乙女が待っていた花のことは、再び世に来られるイエス様のこと、いわゆるイエス様の再臨を示しています。イエス様は今日の聖書箇所の1章1つ前の章で、再臨の話をこの世の終わりである終末の話として弟子たちに語っています。24章の内容を要約しますと、まずイエス様は終末が来るその印として偽メシアの出現、戦争、飢饉や地震が起こることを語られました。しかしそれらは終わりではないこと、またその時イエス様を信じる者たちはイエス様の名のために苦しみを受けることを予告されました。そしてその苦しみの後にイエス様が再び来られ裁きが行われることを例えを使って話されたのでした。10人の乙女の話はこの24章の終末、再臨、裁きの話の続きであります。では今日の御言葉の内容に入っていきたいと思います。25章1節から4節をお読みいたします。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ここで重要となるキーワードは花婿、灯火、愚かさ、賢さ、そして油です。花婿は先ほど再臨されるイエス様であることをお話ししました。次に灯火ですが、この時代の灯火は陶器の器に油を注いで酔った糸を芯にして火を灯すものでした。再臨されるイエス様を迎えるための灯火、それは同じマタイによる福音書5章14節と15節でイエス様は次のように語られています。あなた方は世の光である、灯火を灯してと言われたように、私たちの信仰の灯火とは私たちの信仰であり、その炎を表しています。そして次の愚かさと賢さですが、これは人間的な賢さ、知恵があるとか頭がいいとかそういったことではありません。神様から見た賢さのことであります。神様から見た賢さとは、神様の御心を正しく理解しそれに従って生きているかどうかということです。そして最後の油ですが、 これはマタイによる福音書13章の種をまく人の例えで語られた良い土地にまかれた種、その種である御言葉が実を結び何十倍にもなり、その実から絞った油と言えるのではないでしょうか。ここで言う油とは、私たちが御言葉を受け、私たちのうちで豊かに実り宿った御言葉であり、その実った御言葉を信仰の火として灯してくださる聖霊であるとも言います。さらにもう一つキーワードを加えるのであれば、私たちは灯火の器であり、油を貯めるための壺であるとも言えるでしょう。人は誰でも神様のための器として召されています。愚かな乙女たちも婚礼の席に着くための招きを受け、その役目を主人である神様から与えられました。彼女たちは確かに招きに応じ、灯火を灯していましたが、彼女たちのうちに豊かに実った御言葉はなかったのではないでしょうか。先ほど話したマタイ13章の種をまく人の例えの五節にあるように、石だらけで土地の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出したが、しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れても、根がないのですぐにつまずいてしまったのかもしれません。自分を油を入れる壺のための器とはしていなかったのです。しかし愚かな乙女たちだけが良くないように思えてしまいそうなここの箇所ですが、そうではないことが次の節に書かれています。25章5節から7節をお読みします。ところが花婿の来るのが遅れたので、みな眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きて、それぞれの灯火を整えた。花婿の来るのが遅れたので、愚かな乙女たちだけでなく、賢い乙女たちもまた同じように眠ってしまったのです。神様の御心を知り、御心に従って生きようとしていても、人間は弱く神様を忘れ、この世のことに流され、神様の御心にはかなわないことをしてしまうのです。しかしそのような時、戻ってきなさい、戻ってくるようにと呼び戻す声、目を覚ましなさいという声がするのです。神様へ御心を向け直すよと叫ぶその声、その声はつまり聖霊の導きであります。その導きを正しく聞きなさいとこの箇所は示しています。では次の8節から9節をお読みします。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどにはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。先ほど油は私たちのうちで豊かに実った御言葉であり、信仰の火を灯してくださる聖霊の働きと言いました。私たちは御言葉の種を人に分けることはできますが、その人が神様からの恵みの種として受けるかは、その人にかかっているのです。ですから私たちに宿ったうちに宿ったともいえる御言葉の恵みそのものを私たちの力によって分け与えることはできないのです。また旧説に自分で買ってきなさいとあるように、代価を支払って得るものだということがここでわかります。神様をまだ知らない方からすれば、礼拝のために 時間を割くことは代価を支払っているように思えることでしょう。しかし私たちは確かに代価を支払っているのです。私たちが御言葉や聖霊によって新しくされ、神様の子として生きるための恵みをいただいている。そのための代価として私たちの代わりにイエス様が十字架にかかられたことを私たちはいつも覚えていたいのです。最後に10節から13節をお読みします。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている5人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。賢い乙女たちはここであえて用意のできている5人と書かれている通り、天国に入るための用意をしてたということが示されています。彼女たちが用意していたもの、一つ目は神様の御心を知り、その御心に従う賢さです。そして二つ目は目を覚まして神様に心を向けていたということです。このどちらが欠けても天の国には入れないのです。これら二つのことができれば、できなければ、愚かな乙女たちのように神様に、私はお前たちを知らないと言われてしまうのです。このお前たちを知らないという言葉はマタイによる福音書7章21節から23節でイエス様も同じように語っているのです。21節から23節をお読みします。私たちに向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私は皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、あと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言う、あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。イエス様は予言を語るよりも、悪霊を追い出すことよりも、奇跡を行うことよりも、神様の御心を行うことが大切であり、そのことなしでは天の国には入れないと言っています。しかし人は弱く、信仰は揺らいでもしまうものです。人は幸せの中でも神様を忘れ、人は苦難の中でも神様に絶望してしまい、神様の御心を知ろうとすることすらできない時があるのです。そんな時にイエス様は突然来られるかもしれないのです。イエス様の再臨、最後の審判と言われるその時は、御使いはおろか御子であるイエス様すら知らないというのです。そのいつかわからない時のために、賢さを持っていつも目を覚ましていなさいとイエス様はおっしゃるのです。眠って信仰の灯火が消えてしまったその時に再び来られたイエス様は、あなたたちのことは全然知らないというのです。あまりにも衝撃的なことです。しかしこの世のことに心をばれてしまうということは、私たちの方から私はあなたを知らないとイエス様に対して言っているのと同じです。私たちの罪をあがなうため十字架で死なれ、私たちを救ってくださったイエス様に対して、私たちは私はあなたを知らないと背を向けているということになるのです。では誰がどんな時でも目を覚まし、信仰の火を灯していることができるのでしょうか。そんなことはできるはずがないと私たちは思ってしまうのではないでしょうか。確かに人にはできないのです。 人には誰かを信仰に目覚めさせることもできなければ、人に油を、その聖霊の働きを分けてあげることもできません。そのことをイエス様は知っていたのです。知っていてくださったからこそ、私たちに聖霊が与えられることを神様に願われたのです。私たちは人の力に頼るのではなく、聖霊に頼るほかないのです。私たちを信仰に目覚まさせてくださったのは聖霊の導きです。私たちの信仰が灯火として灯るのも聖霊の働きです。兄弟姉妹が聖霊で満たされるようにと祈れるのも、そのことすらも聖霊の力によるのです。聖霊の導き、その働きは私たちの救いです。イエス様が再び来られるとき、天の国が完成するとき、その時が試練ではなく、誠の喜びとして迎え入れることができるように、私たちが聖霊の導きによって、神様の御心に従い、生きていくことができるように、イエス様の名を通して祈り求めていきたいと私たちは願うのです。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめ賛美いたします。イエス様が私たちのために願われた通り、私たちに聖霊が与えられ、あなたのことされていることに喜びと感謝を捧げます。私たちの弱さを知り、必要を知り、時を備えてくださるあなたに心から感謝いたします。どうかこれからもあなたの器として、あなたの御心にかなった働きができるようにと願い求めます。すべてのことに感謝して、このお祈りを尊き救い主、主イエス・キリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌181番。
在天の父なる神様、あなたのために話して礼拝を拝むことができましたことを感謝いたします。今日は特にパルチ神学生を私たちの供の前に送ってくださいました。新しい御言葉をいただきましたことを感謝いたします。今日いただいた御言葉を胸に、一人一人がその場に置きまして、あなたの御酒を表すことができますように、どうぞお支えください。感謝の印としてここに献金をお捧げいたします。どうぞご用のためにお待ちください。この祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠540番。
なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世々と越しえに限りなくありますように。アーメン。